イエス・キリストの復活を祝うイースターの朝を迎えました。金曜日の午後3時に十字架の上で息を引き取られたイエス・キリストは、安息日が近づいているためすぐに墓に納められなければなりませんでした。でそして今日のところに記されていますように、週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った、そのように記されています。でここには主語がないわけですけれども、これはその直前の安息日に掟に従って休んだ婦人たち、女たちであることは、まあ、明らかであります。原文においては、実は56節も、婦人たちという言葉はなくて、55節のイエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちという言葉が主語としてずっと残っているというか、今日の24章の1節まで、まあ、生きているわけです。で、つまり、週の初めの日の明け方早くに行った墓に行ったのは、イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちであり、そしてその名前は10節の記述から、マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリアたちであったということがわかります。でこれらの女性たちは、イエスがガリラヤで宣教活動をなさっておられる時から、イエスと弟子たちの一行に仕えていた、そういう人たちであったことが、8章のところに記されていました。で、その婦人たちが、イエスと共にエルサレムまでやってきて、イエスの十字架の死と、それから埋葬を見届けたというのであります。イエスは死んで確かに墓に葬られた。そして、家に帰って、香料と香油を準備し、安息日が明けた週の初めの日の朝早く、すなわち日曜日の朝、何よりも早く墓に出かけていったわけであります。それは、まあ、金曜日に十字架で死に、そして葬られた。安息日が迫っていて、十分な葬りができなかったために、まあ、もう一度丁重に葬って差し上げたいという、まあ、そういう思いからのことであったわけです。すると墓を塞いでいた石が脇に転がしてあり、墓の中に入ってもイエスの遺体が見当たらなかったというのであります。原文を直訳すると、主イエスの遺体を見出さなかったというふうになります。彼女らは愛する主を失った悲しみ、嘆き、あるいは絶望の中で安息日を過ごしたに違いないわけです。で、その中での唯一の慰め、希望は、安息日が明けたならば、すなわち土曜日が終わったならば、墓へ行ってもう一度イエスの遺体と対面し、香油を塗って差し上げることしかなかったと思うのです。だから夜明けとともに真っ先に墓へと向かったわけであります。で、それなのに墓に納められているはずのイエスの遺体が見つからない、見出せない。そのため彼女たちは途方に暮れた。4節ですね。途方に暮れたわけであります。 それは彼女たちにとって絶望の上に絶望を塗り重ねられるようなそういう体験であったに違いないと思うんです。イースターの朝は何か私たちがこう考えるようにですよ、単にこう喜びの朝というわけではなくて、むしろ婦人たちがこの絶望の中で途方に暮れたことから始まっているのだということをまず聖書から示されるわけであります。東日本大震災から15年の時が経ったわけですけれども、未だに行方不明の方が2519人もいるそうであります。もう私たちからすればもう過ぎ去ったことのような、忘れたような、そんな感覚になっているかもしれませんが、津波で遺体が流されてしまって見つからないわけですね。せめて遺体が見つかれば葬ることができるのに、そういうやりきれない思いで今もなお探し続けておられる人々の心情を思うときにですね、本当に重たい気持ちになるわけであります。イースターの朝、この墓を訪れた婦人たちが味わった思いは、そういう苦しみっていうか絶望とつながる思いがするわけであります。でしかしキリスト教っていうのは希望の宗教なんですね。悲しみが喜びに、絶望が希望に変えられていく。この途方に暮れている婦人たちの傍らに輝く衣を着た二人の天使が現れて、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだと告げました。で、復活が告げられることと復活のイエスに実際に出会うことでは実感が全く異なるわけであります。婦人たちは復活したイエスにお目にかかれたわけではなくて、天使からイエスの復活を告げられたわけです。しかもそれは、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかという問いかけによってでありました。つまり、あなた方はイエスを死者の中に探しているけれども、探す場所が間違っているというわけです。あの方はここにはおられない。ここっていうのはもちろん墓のことであります。死者を埋葬する墓にはおられない。だからいくら墓の中を探しても、イエスを見出すことはできない。なぜなら、イエスは復活なさったからだ。天使はそう告げたわけであります。で、本来、これはイエスの復活を告げる、喜ばしい知らせであります。けれども、この知らせをこの女たちはどう聞いたでしょうか。ああ、主は復活なさったんだ、ハレルヤというふうに喜んだとは一言も書かれていない。彼女たちにとってこの知らせはある意味ではますます途方に暮れさせられるような、そういうものだったのではないだろうかと思うのです。彼女たちは確かにイエスの遺体が埋葬されるのを見届けたわけです。遺体が腐らないように丁重に葬りたい、そう思って安息日が明けて真っ先に墓にやってきた。愛する主が十字架に死んでしまわれたことは、それは一切の望みを奪われるような悲しみであったに違いない わけです。で、その彼女たちにとっての唯一の慰めは、イエスの遺体に奉仕することであり、それによってせめてものを喜びを見出そうと考えたに違いないと思うのです。けれどもこの朝墓に行ってみたら、あるはずの遺体が見当たらない。そして告げられたのは、あの方はここにはおられない、復活なさったのだという天使の告知であったわけであります。ではどこで復活の主イエスキリストに会えることができるのか、そのことをルカは記しません。マタイとヨハネ福音書では、復活したイエスが彼女たちに現れてくださったことが書かれています。でしかしルカはそれを語らないわけです。ただ主イエスは生きておられるという天使の告知だけで、彼女たちが体験していることは主のお姿がどこにも見当たらないという現実であるわけです。ですから彼女たちにとってこの天使の告知は復活の喜びどころか、むしろ遺体までも失ってしまったという悲しみと絶望をますます深める結果となったのではないだろうか。で、そんなことを思わされるのであります。で、それゆえにこそ、この6節後半からの天使の言葉が語られる必要があったと思うのです。天使は語ります。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさいと。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。確かにイエスは生前三度にわたってご自分の受難と復活を予告しておられたわけです。その言葉を思い出して信じなさいと天使たちは言うわけであります。八節に、そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出したとあります。天使の告知を聞いたとき、何のことかわからなかったというよりも、むしろ考えたくなかった、分かりたくなかったのかもしれません。私たちにもそういうことがあるのではないかと思うんですね。分かってしまったら穏やかでいられない。現実を受け入れたくない。だから耳を塞ぎ、分からない。というわけです。イエスの受難の予告に対してもですよ、彼女たちはそれをそんなことがあってはならない、受け入れがたいこととして耳を塞いでいたのかもしれない。で、そしてそれは合わせて語られていた復活の予告にもですよ、耳を塞いでいたということであるわけです。しかし今、イエスの死を目の当たりにして、あるはずの遺体がなくなった現実を前に、天使の告知を受けたとき、イエスの言葉が、かつて語られたイエスの言葉が、彼女たちの心によみがえってきた。それが、このイエスの言葉を思い出したということだと思うのです。で、けれどもここで彼女たちがイエスの言葉を思い出して、主が復活されたのだと分かり納得し喜びに満たされたのかというと、 それもまた微妙なんですね。彼女たちが復活の喜びにあふれたなどと今日のところには書かれていない。書かれているのは9節で、この墓を去った婦人たちがイエスの弟子たちのところ、まあ、この時点では11人の弟子たちのところに行って、その一部始終を知らせたとあるわけですね。それは主は復活なさったというような喜びのメッセージではなかったわけであります。彼女たちはおそらく半信半疑であったのではないでしょうか。そういえばイエス・キリストは、主は以前あんなことをおっしゃっていたけれど、それは本当なんだろうか、確信が持てない。それが彼女たちのこの状態だったのではないかと思うのです。でしかし彼女たちがこの時どう思ったかは実は問題ではなくて、それはむしろ私たちの問題であると思うんですね。私たちは今この女たちと同じ状況に立たされていると言ってもいいわけです。主イエス・キリストは復活して今も生きておられるというこの教会が告げる言葉を信じるのか信じないのか、その問いの前に私たちは立たされているわけです。一部始終を知らされた11人も弟子たちもその問いの前に立たされたわけです。でその反応について、弟子たちの反応についてこう記されています。人たちは、これはまあ弟子たちのことですけど、人たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。弟子たちは半信半疑どころか信じなかったわけです。信じられなかった。でけれども弟子の筆頭格であったペトロだけは違ったわけですね。12節を見ますと、しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。なぜペトロだけがこうした特別な行動を取ったのか。それはこの福音書の中にこれまで記されてきたように、イエスとの特別な関係があったからだと思われます。最後の晩餐の席上でイエスは、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい、と言われたわけですね。で、それに対してペトロは、主よ、ご一緒になら、牢に入って死んでもよいと覚悟しております。というふうに誓いを立てたわけです。何があってもイエス様、あなたに私は従っていきます。こう言ったわけですね。でしかしイエスは、ペトロ、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう、そのように言われ、実際その通りですね。イエスが逮捕された直後、大祭司の中庭で一人の女の人から、ペトロは、お前もあのイエスという男と一緒にいたというふうに指摘されると、彼は恐ろしくなって、そんな人は知らないとイエスを三度も否定した。イエスとの関係を断ち切ったわけですね。でその時に鶏が鳴いたというふうに聖書は印象的にその出来事を記していたわけであります。 で、その時主は振り向いてペトロを見つめられた。その主の眼差しっていうのは、裏切ったペテロを鋭く睨みつけるようなものではなくて、むしろ憐れみに満ちた眼差しであったに違いないわけですね。で、その眼差しにペトロは触れた時に外に出て激しく泣いたと聖書は記しております。で、このペトロがですよ、主を裏切ってしまった、主に従うことができなかったこのペトロが、今婦人たちの知らせを聞いて立ち上がり墓へと走っていく。で、そこには彼自身の体験に基づくさまざまな思いというものが絡み合っていたと思いますけれども、確かに言えることは、彼が本当にイエスにお会いしたかったということだと思うんですね。主を裏切る弱さをご存知で、自分の弱さも破れもご存知で、その私のために祈り、憐れんでくださったイエスの眼差しの前にもう一度許されるならば立ちたい。彼はそう願ったのだと思うんです。で、それは到底償うことのできない自分の罪の現実の前に立つということでもあったと思うのです。彼は一部始終をこの婦人たちから聞いたときに、もう一度主の前に立ちたい、主とお会いしたい、そう心を揺り動かされて、生きておられる主との出会いを求めて走り出したのではないだろうか。で、そのように思わされるのであります。しかしペトロが向かった先は墓であった。それは婦人たち同様ですね、あの方はここにはおられないということを体験し、驚きながら家に帰ることでしかなかったわけです。で、今日の箇所にはイースターの朝の出来事が語られているわけです。しかし語られていることは、イエスの復活が天使によって告げられただけで、婦人たちも弟子たちも復活の喜びで満たされているわけではないんです。イエスの復活が告げられても信じることができない。つまり彼らはなお、その復活より前の、復活以前の受難衆の現実の中にいるわけです。それはまた、もしかすると私たちの姿であるのかもしれません。今日イースターを迎えたからといって、誰もが主の復活の喜びに必ずしも満たされるとは限らないわけです。で、教会が毎週日曜日に礼拝を守るのは、主の復活が週の初めの日、すなわち日曜日であったからであります。十字架の死によって救いを成し遂げ、復活して今も生きておられるイエス・キリストを日曜日ごとに覚えるためであります。で、そのイエス・キリストと出会い、その喜びに満たされることが礼拝の目的であるわけです。で、それは何か私たちが自分の力で獲得できるとか到達できるようなものではないのかもしれません。私たちが主との出会いを求めて走っていくところは墓でしかないのかもしれない。そこで私たちは、あの方はここにはおられないということを、そういうことにこう直面させられるわけであります。 で、しかし今日のところに記されているこの婦人たちにしてもですよ、あるいはペトロにしても、主は墓におられない、生きておられる方を死者の中に探すのは見当違いだということを思い知らされることを通して、主ご自身が出会ってくださる、その出会いへの備えを与えられていったのではないだろうかと思うのであります。主イエスの復活を信じ、その喜びに満たされることは、主イエスキリストご自身が一人一人に出会ってくださることによってこそ実現すると思うのです。疑いや迷いに陥り、見当違いの方向へと走っていく私たちですけれども、十字架と復活の主が一人一人と出会ってくださることを信じ、このイースターから始まる新しい2026年度、日曜日ごとの礼拝を大切にしながらですね、主を探し、主を追い求めていく、その中で主の愛に生かされていることが分かり、ああ本当に主は生きておられるのだというふうに実感することができる、そうした喜びに満たされる一年というものを共に歩んでいきたいというふうに思います。